Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？山田君です。この番組はラジオ版学問のすすめ2006年9月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはアフリカケニアで2つの幼稚園の園長を務める市橋沙羅さん。その前編です。ケニアの幼稚園事情についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
市橋沙羅、1956年東京生まれ。1978年、22歳で初めてケニアを訪れスラムと出会う。翌年帰国するも、アフリカの人々と共に生きたいという思いを抱き続ける。1980年三重県出身の市橋貴男と結婚。1988年夫や子供たちと共に再びケニア、以来ナイロビ在住。1997年世界各国の子どもたちが通う旧内幼稚園を設立。さらに2003年には念願だったスラムの子どもたちのためにコイノニア幼稚園を開く。また2つの幼稚園の園長であるだけでなく、長女ハンナ、長男ヨシュア、次男エリア、そして養子に迎えたアフリカ生まれの2人の子どもリベカとノア、5人の子どもを持つ母親である。著書に公文社から出版の赤道の国で見つけたもの、アフリカの子供たちと共に生きてがある。
Let's get knowledge with fun。
川田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、本日のエキスパートはケニアで2つの幼稚園の園長を務めていらっしゃいます市橋沙羅さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずはそのケニアのお話について、いろいろとお伺いしていきたいんですが、そもそもそのケニアってどんな国っていう、まあ、基礎知識から教えていただきたいんですが、これアフリカにあるって、はい、間違ってないですね。
そうです、はい、アフリカの東海岸にある真ん中辺ですね。アフリカの大陸の、
赤道近く、
赤道です、はい、赤道直下で、うん、地図を言うと右側でインド洋に面しているところになります、う
ん、ははい、
で海岸地方はもちろん海抜ゼロですけれども、うん、首都ナイロビは1700のところですから、
高いところにありますね。
そうですね、うん、高原ですので、うんうん、とても爽やかで、たくさんの方が引退したらケニアに住みたいっていうね、うん、世界中を見た人がそういうことをおっしゃるところだそうです、
はい、あ、そうなんですか、はい、じゃあ気候的にはかなり爽やかな、
爽やかで暮らしやすいところです。
なるほど、はい、社会状況的にはどうなんですかね。
アフリカは52カ国はいの国があるんですが、その中で数少ない独立以来、1960年代独立以来内戦のなかった国で、とてもまあ安定していると言われていますね。
なるほど。
隣国みんな内戦があって、難民がたくさんケニアに来ましたけれども、ケニアは難民を受け入れることができる国だったということが、まあ、誇りですね。
なるほど、はい、でそのまあケニアで今幼稚園を経営されているということですけれども、はい、その市橋さんが初めてケニアに行ったっていうのはいつぐらいの話ですか？
1978年です。
78、もう25年以上前、
そうですね、
ですね、四半世紀ぐらい前っていう感じですが、
はい、
その時の最初のケニアの印象っていうのはどうだったんですか？
あ、素敵なところだなっていう印象と、うん、そして、まあ、スワヒリ語を学んだんですが、うん、その後スラムへ行くチャンスがあって、あ、スラムっていう言葉は知っていましたけれども、うんうん、あ、こんなところがあってこんな状態の中で人が暮らしているんだっていうことにすごく驚いたんですね。でそれと同時に、だけどそこに住んでる人たちがすごく、まあ、大変だから苦労もあるし、夜になれば飲んで喧嘩してるっていうひどい現実もあったけれども、うん、特に女性たちは 強くおおらかに生きてるので、うん、そういうなんかエネルギーはどこから来るのかなっていうことをすごく感じましたね。
うん、そのスラム初めて見て、はい、その衝撃を受けたってどういうところが衝撃的だったんですか。
まずそういうこんな家によく住んでるなっていうね。
どういう状況なんですか。
とにかく電気はないし、うん、水道も家にはないし、うん、そして大体家が平らなところに建っていないんですね。谷間っていうかもう普通の住宅は建てられないようなところだからこそ、まあ、みんな勝手に建ててどんどん家が増えちゃったっていうようなところで、雨が降れば上から下までどんどん流れていっちゃうみたいな、それで汚物も何でもみんな流れていっちゃうみたいな、うん、家の中を通って流れていっちゃうみたいなところで、うん、そして泥の壁、泥の床、あるいはそのトタンの壁、トタンの屋根ですから、うん、でそれもね穴が開いてて、うんうん、昼間から天井から空が見えるような、うんうんうん、そんなお家に住んでいますから、そしてトイレもないし、うん、で公衆トイレっていうか、まあ、ナイロビ市が作ったトイレがあったんですけど、あのドアがないんですね。でドアはみんな外して自分の家のドアに持ってっちゃったりとか、うん、そんなですから、うん、そのトイレだって雨季になればぐちょぐちょですからね、うんうん、そんなところで本当に生きている人たちがいるっていう現実がやっぱり日本の東京で生まれて育ったものがね、初めて出会った時にはやっぱりとても衝撃だったんですね。
なるほど、そしてまあそんなケニアナイロビの地で、まあ幼稚園を経営するということになるわけなんですが、はい、この経緯というのはどうだったんですか。
私はあのクリスチャンで宣教師として、あの1988年に家族と戻ったんですけども、やっぱり一番最初の時に出会ったこのスラムの方たちと一緒に生きるっていうことが私の中での願いでした、うん、でもアフリカで暮らしてみて、もう本当にあのケニアは、まあ、平和でしたけど、でも貧富の差はあるし、病気、今エイズがもあるし、それ以外にもいろんな病気があるし、食料問題もあれば人種問題もあって部族の問題もあって、もいろんな問題がある中で一番思ったことは、アフリカの中でアフリカの、まあ、いわゆる上流階級とか政治家とか教育を受けた人たちがそのたくさんの底辺というか貧しい状況の中で暮らしている人たちと別世界に住んでいて、全く関わりがなくて、そして政治家が政治の政策としてもそういう人たちに対して何かするってことが全くなく、こう国がなんとなく動いていってて、そして貧しい人への助けは外国からの援助とか、それこそ宣教師たちとか NGO とかそういう人たちがやればいいみたいなね、そういうところがあって、私は将来はアフリカの将来がいつまでもそんなことをしていたんでは、アフリカというよりケニアはそれではやっぱり変わらないんじゃないかっていう思いがあって、うん、で私はまあ自分にできることっていうのは子どもたちに対しての関わりですから、そういう中でこれから将来リーダーになるであろう人たちに対しても、その特別に与えられた特権を自分のために生かすのではなくて、同胞なたち、自分の国の中で苦労している人たちのことを思って生きる、ケニアの中だけじゃなくても世界でも本当に助けを必要としているたくさんの人たちがいるっていうことを知って、でその人たちに関われるそういう人材を育てたいっていう願いがあって、幼稚園をやろうっていうふうに思いました、
はいはい、そして最初に作ったのが急な幼稚園という、はい、これはどういう幼稚園なんですか。
これはナイロビのとても簡素な綺麗な住宅地の中にあるんですが、それこそこうなんていうかお金持ちって一言で言うと変ですけど、
はい、
あの両親がきちっとした、まあ地位があり経済的にも恵まれた家庭に育っている子どもたちを受け入れている幼稚園ですね、うんうんうん、で幼稚園をやる時にその月謝を決めると、その月謝で、はい、あ、私たちのレベルかとか違うかとか、うんうん、自分たちの経済状態を見てね、この幼稚園に入れる入れないを決めるんですね。で私たちはもうやるからにはベストの幼稚園を目指したいという願いがあって、うんうん、そして始めました。そしてさっきお話したようにリーダーたちを育てたいっていうことですから、うん、そういう人たちをまあターゲットにした幼稚園を始めたわけで、うんうん、まあ、大統領の孫とかね、うん、まあ、国連にお勤めの方や それからまあ各国の国際機関にお勤めの方やケニアの中でも成功している方たちのお子さんが来てくださるようになりました。
なるほど。じゃあ比較的こう恵まれた層の、
はい、
と
ても恵まれた層、
かなり恵まれた層、
はい、かなりですね、はい、
の、子どもたちが、ターゲットの幼稚園をまず始められた、はい、これが急な幼稚園、
そうです。
でその後にもう一つできるわけですね、
はい、そうですね。これが7年後に、
はい、
コイノニア幼稚園という名前で、
コイノニア、
はい、はい、これは私たちのやってる教会の付属のプロジェクトとして始めましたが、
はい、
コイノニアっていう言葉の意味は、はい、ギリシャ語でその聖書の中で使われてるんですけども、集まってくる人が自分の持っているものをそこで出して、それを分かち合って交わりを形成し育てるっていうような意味があるんですね、うん、まあ、一言でちょっと日本語で言えないんですが、はい、そういう、まあ、コミュニティ作りを目指したい、
うん、
だからそのコイノニア幼稚園はスラムに住んでいる、急な幼稚園の一番近いスラムに住んでいる子どもたちのための幼稚園にしたん、うん、を始めたんですが、スラムに住んでいても、あるいは急な幼稚園のいろんな関わりの中でも、そこで関わる人たちが自分たちの持っているものをいろいろ出し合って一緒に成長していこうという願いを持って始めました、う
ん
う
ん、なるほど、はい、これはまあ地理的にはかなり近い場所にあると、
はい、もう、歩いて10分ぐらいのところです、うん、
ただ物理的には近いけれども心理的もしくはこの付き合い的にはかなり遠い、
そうですね、
人たち、
そうかもしれませんね、うん、その急な幼稚園にいる子どもたちにとっては遠い存在だったと思います、
うん、
でもだんだんそれが近くに、ね、なってきていて、先生たちは交流してますし、両方の先生はかつてはみんな急な幼稚園で働いてた先生ですし、研修を一緒にしたり、お互いにいろんなプログラムの時に助け合っていますから、先生たちの中ではまあ別の場所であっても同じ子どもたちという意識ですけども、急な幼稚園の子どもたちには先生たちを通して、まあ、話をしていって、だんだんそういうお友達がいるっていうことが分かってきていますし、うんうん、単発的には交流のチャンスがあります。
なるほど、はい、でまあこの幼稚園を作ると一言で言っても、うん、それはやっぱりそんな簡単なことじゃないじゃないですか。
そうですね、
ね、いろいろと大変なこともあったかと思うんですが、うん、一番大変だったことって何なんですかね。
幼稚園の働きそのものはね大変じゃなくて、うん、何が大変かっていうと、ケニアの政府を相手にその認可を取るとか、うん、それが大変なんですね。そしてもう私たちはやっぱり外国人ですから、うん、外国人がやってるとなると、一方すごく協力的な人もいます、
うん、
私たちのその考え方を理解して、でも一方外国人だからこの際金を取ってやれみたいなことでね、いろいろ普通だったら言わないようなことでも、まあなんか難癖つけてはいろいろね、こう袖の下を求めてくるような人たちがいるんですけども、でも私たちは一切そういうことは出さないということが分かると、まあコロッと変わって結構協力的になったりするので、まあだ役所に行くのは一番嫌ですね、私は今でも。
なるほど、じゃあその辺の折衝ごとが一番大変だった。
それはもう主人の仕事で、彼はそういう点では非常な才能を持っていると私は思うので、それはお任せしてあります。
外交能力がある。
そうです。
なるほど。逆にその喜びという部分でもいろいろあるかと思うんですが、何が一番大きいんですかね。
教育の現場に関わっている方はみんな同じだと思いますけど、うん、
はい、
一人一人の子どもたちがやっぱり変わっていく、
うん、
そういう変わる瞬間や変わっていくその経過に私たちが関われるっていうことが本当に喜びですね、
うんうん、
コイノニアに来る子どもたちはそれこそ生まれてからもうほったらかされて、とにかく体は大きくなってきた、
うん、
ですから日本人のお子さんが知っているような単純なこと、トイレをどうやって使うかとか、手が汚れたら洗うっていうようなことは全然知らないし気にも留めず生きているけれども、うん、でもお母さんが朝ほったらかしで仕事に出てしまって夕方まで帰ってこなくても、2歳3歳4歳でも平気でその日なんとか暮らしていけるような、そういう、まあ、よく言えば自立心ですけど、そういうものを備えている子どもたちが、うん、幼稚園に来てお友達と一緒に生活する、
うんうん、
先生の言うことを聞くっていう、そういうことを学んでいく過程でやっぱりものすごい自我を主張してくる、
うんうんうん、
そういう子どもたちが協調性を持てるようになったり、そのありのままの自分が受け入れられてるっていうことが分かってくるっていうことには、うんうん、まあ、とっても時間はかかるし、先生のも頼まない 関わりがあるんですが、そういうことが分かってくると子どもたちが本当に変わってくるんですね。で、私たちは一番嬉しいのは本当にこのあなたが愛されているんですよっていうことをね伝えるんだけど、それが伝わった時にその子どもが変わってくる。だから私たちは伝えてるつもりなんだけどなかなか伝わらない、で子どもたちもそれが信じられない。先生、この子犬の先生は優しいんだけれども、でもどこまでかなっていうことで、だから彼らもいろいろチャレンジしてきますよ。これまでは許されるのみたいな形でね、だからこれは許さないって。でもそれはあなたが嫌いだからじゃなくて、あなたがちゃんとした大人になっていくためにここの限界はここまでとか、これは許されてもこれはダメなことですよっていうことを教えないといけないからダメって言うんだですけど、それがなかなかね伝わらないんですよ。ダメって言われたらもう自分が全人格否定されたって思ってしまう子どもたちですから、だからそうじゃないって、これあなたのしたことは悪いけどでもあなたのことは大好きよっていうことを伝え続けていくときに、それが本当に届いたときにね、子どもの心に届いたときに子どもたちが本当に変わってくるし、すごくリラックスしてくるし、表情も変わってくるし、そして子どもたちの中にあるいろんな才能っていうか、いろんな心の中に秘められてたものがこう出てくる、でそういうものを見れるときは私たちの一番の喜びですね。Let's get knowledge with fun.
そもそもなぜケニアだったんですか？
それが一番答えに困りますが、小さい時から、アフリカにいろんな形で、祖父がシュバイツァー博士の話をよくしていて、祖母はリビングストンの話をよくしていましたし、私が子供の頃ターザンっていうテレビアメリカのなんかテレビ番組をよくやっててとか、そういうことでアフリカ、そしてうちの祖母が幼稚園の園長をしていて、自分でアフリカへ行こうっていう歌を作って子供たちに歌わせて、それを歌ってからじゃ、歌っていたからじゃないのって言われたんですが、でもそういう思いは確かにありましたけど、でもいろいろああも思いこうも思いしていた時に、ケニアでもう亡くなりましたが星野先生という方がアフリカと日本の若者を交流させようという目的で小さな学校を作られて、その募集要項を見たことで、あ、これだっていうふうに思って、今まで自分の中に潜んでいたアフリカっていう思いがそこでもう一回蘇ってきて、そこでスワヒリ語を勉強するチャンスが与えられて、そこからもう道がどんどんどんどんこう開いていったっていう思います。
なるほど、はい、そしてそんな長い付き合いとなっているケニアと、生まれ育った日本、いろいろと違いとかも、もちろんあろうかと思うんですけど、どういうところがそのすごく違うなっていうところなんですかね。
アフリカの人みんなかどうか分かりませんけど、ケニアで一番のロングロングヒットの歌は、ハクナ・マタータっていう歌なんですね、ライオンキングの中にも使われて世界で有名になりましたが、ハクナ・マタータって、それは問題ない、気にしなくていい、心配ないよ、でケニアはいい国だっていう歌なんですね、で先ほども言ったように、もう問題山積のこの国にあって、そうやって歌っちゃって、それがもうロングヒットになるっていう、その国民性はすごいなっていうか、
超楽観的、
超、そうですね、確かに今はナイロビの街の中で自殺も増えるし、胃潰瘍で悩む子どもたちもいるっていう、都会独特の問題も確かにあるんですけれども、それでもまだまだ全体的には、その明日のことは明日を思い煩えばいいかなみたいなところとか、そのある人は、もともとケニアの人たちは最終部族、農耕でも遊牧でもなく、なってるバナナ、なってる果物を食べながら生きてきたから、歩いていくうちに何かあるかなみたいなね、あったら取ればいい、なきゃちょっと我慢するかみたいなところがある。そういうものっていうのは、やっぱり人々をこうあまり憂鬱にさせないとか、悲観的にしない、もちろん大変なんだけども待つことができたり、それからでもきっと次にいいことがあるってこう期待できるみたいなところがあるのは、すごくいいなって思うし、そういう中で暮らしていると私たちも結構リラックスしてね、確かに忙しい生活はありますが、 こう気持ちの上ではかなりこうリラックスしてるかなっていうことは思いますね。ま
あ、最終的にはなんとかなるかなっ
ていう結構なったりするんですよねなっちゃったりして、
はい、日本はそうではない部分もあるのかなっていう感じなんですかね。
どうでしょうね。私たちはあの向こうにいて日本のニュースを聞くと、うんうん、そのとてもとても大変なことばっかり、問題があるとすごくそれを大きく社会問題として取り組むのはいいんだけど、そういうニュースがとてもなんか人々を悲観的にしちゃってるんじゃないかなっていう思いがすごくありますね。
なるほど。じゃあそれもちょっと程度問題でという部分も若干あるのかなという、う
ん、だから人に不安感を与えるようなこういうなんとなく空気が日本にはあるかなっていうふうな思いはありますね。
なるほどね。逆にそのケニア日本こういうとこは共通してるんだなみたいなとこってのはありますかね。うん、
あのケニアでも多くの人たちが農耕部族ですから、うんうん、そのいろんなところに日本ももともとはこの農業を主体としたこうあの文化みたいのがあるんじゃないかなと思うので、うんうん、そういう点での共通しているところ、やっぱり家族今はいろんな問題があって、で今は違うっておっしゃるかもしれないけど、一応その家族が中心で家族を大事に生きていくっていうようなこととか、うん、やっぱり目上の人を敬う、敬語を使うっていうような意味では、あのアフリカもね、ケニアも確かにそれが崩れつつあるんだけれども、うん、でも根底にそういうものがあるっていうようなところでは、いろんなところで、あ、だからかっていうのが、その元々の部族社会、目上の人を敬う、家族を大事にするっていうようなところから来ている人々の行動っていうか考え方を感じることはありますね。
なるほど、はい。でまあ、家族という話になると、まあ、お子さん、
はい、
あのイチャチさんは5人のお子さんのお母様でもいらっしゃるということで、はいはい、上の3人のお子さんがご自分が産んだお子さん、はい、で下のお二人が養子としてもらった子ということ で、
は
い、
そうです。
この中でね、養子としてもらったお二人の子が、ニューライフホームというところからもらってきた、はい、多くがこう HIV の抗体を持っているような子どもたちが、ということ
です、ね、
ところがこれが時間が経つと亡くなる子が多いと、うん、これはちょっとかなり驚いた記述だったんですが、うん、こういうことあるんですね。
そうですね。だから私その家庭についその HIV の、 あの抗体が消えるっていうことについて専門家じゃないのでちゃんとは言えないんですが、そのウイルスそのものではなく抗体だけが体内に入ってた場合、母親に捨てられたことで、母親の母乳を飲まなかったことで、本当にウイルスを受け継がなかったっていうことで、まあ、最初の抗体検査では、まあ、ポジティブに出ても次の何ヶ月後かの検査ではネガティブになるっていうことで、だからニューライフホームっていう名前なんですね。子どもたちは親に捨てられたっていう悲惨な状況があるんだけれども、でもそれが新しい命に変わっていったっていう、うんうん、その不思議なことが起こっています。
そうですね、はい、逆にだからその母乳をもらわなかったからこそ、うん、その新しい命がこう道が続いたというような部分があるわけですよね。
そうですね、
うん、これもなんかこう非常に不思議な奇跡という一面があるかと思いますが、
うん、は
い、
そうですね、は
い、そしてまあそういったところから養子をもらってきて、でご自分が産んだお子さんと一緒に育てられてるわけですけど、当然、はい、どうですか、それはその違いというのはあるもんなんですかね。
あんまり違いとは思いませんね。だから、うん、あの違いと言うとすればやっぱり、うん、あの上の子たちなんかはパパは孫みたいな扱ってとかね、その年がだんだん下じゃないですか私たちも年を取ってくるから、はいはいはい、だから甘やかしてるとかなんか言うことはありますけれども、うん、でも私たちにとってはその日本でよくお腹を痛めた子っていう言葉がありますよね、うん、はい、でも私は一番上の娘を産んだ時にお腹を痛めた子だから、なんその産んだ瞬間からね、愛してるっていう風に可愛いっていうよりも、最初の子だからどうやって育てていいのか分かんないし、うんうんうんうん、何なんだっていう迷いの方がすごく強かったので、うん、愛情っていうのはやっぱり一緒にいて、もう、ね、眠れない、寝たいのに眠れないっていう、そういう自分のいろんな多くの、まあ、犠牲というふうも思わなかったけど、まあ、そういうものを通して関係が近くなって、うん、 当に可愛いという思いが、愛してるという思いが深くなってきたと思うんですね。だから、うん、物理的に産んだから愛してるっていうことはないっていうふうに思っていて、だからこの2人の子供たちも6ヶ月の時からうちにいますけど、本当に寝ずに看病してみたり、もうわがままを言うのに戦ってみたり、いろいろあるけれども、そういう一緒に生きていく中で、本当にこの子たちも愛してるし可愛いっていう思いが育てられてきたと思うんですね。だからそういう意味では産んだか産まないかは大した問題じゃないっていうふうに私は思って感じています、う
ん、そしてまあそのお子さん、まあ、子育てということでお話をお伺いすると、はい、その例えばジェネラルな話で結構なんですけど、うん、日本とケニアで、うん、その子どもの育て方の違いみたいなってのはあるもんですかね、うん、
ケニアはとにかく急激にこう社会状況が変わっているので、うん、それがちょっと難しいんですが、かつてはとにかく親は絶対的権限を持っていて、うん、子供は決して親に口答えはできなかった。
ほうほう、
親にお客さんが来ているときは子供たちは外にいなきゃいけないっていうのが、私たちぐらいの年齢の人たち、今の親のジェネレーションはそういうふうに育ったんですが、うん、今は、うん、本当にね、貧しい人から金持ちまで誰が子供を育ててるかっていうことなんですね、うん、貧しければ貧しいなり、産みっぱなしでその辺ほったらかし、お金持ちならお金持ちで、お母さんもお手伝いさんを雇えますから、自分のキャリア、あるいは社会の中でのその社交の場に出ることの方が大事で、うん、自分が子供と時間を過ごすということに対してあまり重要性を見出していないっていうか、
うん、
いい学校に入れて、うん、いい環境に置いているということが親としての責任を果たしているように誤解している人たちがたくさんいるんですね、
うん、
でそれはケニア人たちも自分たちでも言っています、
うん、
ですから今どんどん成長しているのは小学校の寮を持った小学校なんですね。全寮制の小学校が人気を持っている。だからある人はケニア人は子供が嫌いだと、自分が産んどいても、まあ、幼稚園のうちはしょうがない、生まれてからだって母乳の飲ましてる間はいいけど、あとはもうお手伝いさんにミルクを飲まさせているし、お手伝いさんに見させておいて、で小学校になったらもう寮に全寮制に入れてしまう、休みの時だけ帰ってくる。だから親たちは子供が一日一日成長している姿をあまり見ていないですね。そしてお金だけあげている、貧しければ貧しいなりにほったらかしいみたいな。だからこの国では親は何をしているのっていうようなところは確かにあります。だからそういう中で自分は一時的にも仕事を辞めて子育てをしますっていうような人がいると、私はすごく応援したいと思うんだけど、そういう人にはへの風当たりが結構強くて、あなたは医者じゃない弁護士じゃないとなんで仕事辞めるのみたいに言われるんですっていうような人たちもいますけど、私はあなたこそね、一番大事なことを勝ち取っているんだから、今で本当にプロで本当にいい仕事できる人はいつからだってやり直せるし、いつからってまた復帰できるんだからって思うんですけど、まあもう本当に子供たちとのね、だから子供をね連れて出るのが嫌いで、お休みの日にレストランに食事に行くにもね、お手伝いさん連れて行くような人がいるんですよ、金持ちの
う
ちで。汚すじゃないですか、
はい、
もうその拭いたりね、口の前拭いたりするのも嫌だから全部人にさせるみたいな。だからそれはこれからこの子供たちが大人になった時にものすごく大きな問題になると思いますね、
うん、なるほど、はい、まあ、でもその現在進行形でその親である大人たちの考え方もやっぱりこれはちょっとね、方向をちょっと変えた方がいいのかなというふうに今お話を伺って思うんですけど、
だからそういうことに気がついているケニア人たちは、私に対して私はケニア人だけどケニアの親たちは問題だということをね、言っていて、だからあなたのような人が声を大きくして言っていかないとダメなんじゃない、だから幼稚園でも本当に子どもとの時間を取ることがどれだけ大事かということを、まあ、時折折ごとにね、親たちに話しています、ね、
なるほど、はい、じゃあもしかすると市橋さんは、まあ、もちろん子供がターゲットですけど、ね、幼稚園というフィールドで、はい、それを通して大人たちに影響を与えてる方がもしかしたら大きいのかもしれないですね、
どうでしょうね、かもしれないですねでも子供たちを育てるのに幼稚園の先生だけではやっぱりできないわけですから、家庭との協力関係でしないといけない。そうすると親はなんか、私がもうちょっとこういうことを気をつけていただけますかって言うと、あ、メイドがするんですみたいなことを言うので、あなたが彼女を雇っているんだから メイドに教えてくださいって言うんですけど、うん、ダメだから送り迎えに来るメイドにね、うん、あんたもう手伝いすぎとか、うん、自分でこれだけはやらせてくださいとか、なんで私がよその人のメイドに教えなくちゃなんないのかしらっていうようなこともありますけど、まあ、この子のためにっていうことがあるので、うん、まあ、ちょっと越権行為かもしれないんですけど言うんですね。
なるほどね、はい、はい、わかりました。ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。ケニアで2つの幼稚園の園長を務める市橋沙羅さんをお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。